インタビューのコーナーです。本日のゲストは、関根健二さんです。関根健二さんは、二豚にアニメ教室子どもの部の、講師を務めていらっしゃいます。今日は、1月の20日から2月の20何日前でしたかね。
23日ですか。
23日まで、あのニュージーランド、周りの言葉ではアオテアロアというふうに呼んでますが、そちらの方へ研修に行ってましたので、ちょっとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、キオラ
キオラって
言って関根健二です。
はい、それではまず一つ目 の、 あの質問といいますか、内容なんですけども、このアオテアロアアイヌモシリ交流プログラムへ参加しようと思ったきっかけは何だったのでしょうか、教えてください。
はい、そうですね、あのまあ話を聞いてすごいあの興味あったんですけど、あのまあ1ヶ月ですからね、無理かなとは思ってたんですけど、あのまあ家族と相談してですね、あの娘が今中学校1年生になるんですけど、娘にとってもすごいいい経験になるかなと思って、であの思い切って仕事も休ませてもらってですね、娘もあの学校休みにしてもらって、あの参加しました。
確かこの交流プログラムに参加されたのは7名だったですよね。
はい。
その7名のうち関根さんご一家3人。
そうです。
関根健二さんと奥さんの、
マキと、
マキさんと娘さんのマヤちゃんと3人。はい、でその他の4人の方っていうのはどういうメンバーですか？
ですね、あの今トカチの方でハプネタイとかやってるあの、はい、歌いさんですね。歌いさん、はい、江原歌いさんと、はい、あとあの札幌で活動している、木幡博文君、
はい、
あと相沢圭君って、あのアイヌアートプロジェクトとかいった方ですね。であとはあの今関東の方に住んでる、直子ちゃん、
はい、
あれちょっとすみません、直子ちゃんですね、がメンバーですかね。
なるほど。この7人のメンバーで、まあ、参加されたわけですけども、
あけみさんもかな。
あ、そうか、あけみさん、そうですね。
島田あけみさんね。そう、立下直子ちゃん。
ああ、なるほど。はい。まあ東京で住んでる人もいれば、清水町に住んでる人もいれば、このビラトリに住んでる人もいるわけですから、札幌の人もいるんですけど、
はい、
そういう他の地域の人たちがまとまっていくっていうのはどんな感じでしたか。
ですね。はじめに9月にこう合宿みたいなのを2豚2でしてまして、でそれである程度はこうあの分かってたんですけど、そうですね、やっぱりあの行くからにはアイヌのこう踊りなり歌なりをね、あの披露する機会とかはあったんですけど、そういうのもやっぱりみんな地域が違うので、あの一生懸命合わせたりとかね、行ってからもあの合わせて練習する曜日とか作ったりして、でもあの基本的にずっと最後まで仲良くできたと思います。
ああ、それは良かったですね。はいはい、それではあの5週間という長いその期間だったんですけども、この交流プログラムの概要を教えていただけますか。
はい、ですね、5週間待って本当いろんなところにあの連れて行ってもらえたんですけど、まず大きくはそのあれですね、マオリ島っていうあの、政党があって、そこの方たちのサポートと、アオテアロア大学という大学組織があって、それもこうニュージーランド中にあるんですけど、そこのサポートとかが大きくて、まずですね、あの、ここから千歳から関空に飛んで、そこからオークランドという一番大きな町に行って、それがあの、北島の北の方なんですけど、そこからさらにあのその北島の一番南にあるウェイリントンという、今度はあの首都ですね、首都まで行って、そこからはあの バス移動っていう感じになりました。
なるほど。
はい、そうですね、言っていくと1周目がまずウェイリントンで、その次オタキっていうところらしいんですね。そこはもうあの大学のキャンパスで、そこでこう宿泊施設とかもあって、その どういうふうにあの言語を復活したかとか、そういう話を教えてもらいながら、そういうとこで泊まり、でその次の日も違う大学 の、 あの施設に泊まったりとか、本当にね、あの一日一日あの泊まるとこ今日はどこなんだろうって分かんないぐらいあの移動もあったんですけど、連泊っていえば 3泊とか4泊とか。
あ、
であの1周目 の、 あのハイライトはそのラタナ祭っていうのがあるんですよね。キリスト教 の、 あのお祭りなんですけど、あの 日本人とかも明治時代こう関係あったりした人らしくて、でそれが盛大にされているもので、それにあのアイヌ民族として参加したのは初めてだそうです。
あ、なるほど。
で、まあ、2週目に行ったのがあの、タラナキっていう地方の そこはですね、富士山みたいなあの綺麗な山があるところなんですけ ど、 そこのパリハカっていうところであの、ルアキレさんっていう方からあのテアタランギ法っていうあの、マオリ語の学習法ですね。それをあの教わりました。
なるほど。
それを何日間かね、3日4日ずっと教わってきました。で3週目を言ってないですね。3週目が、次はですね、あのオークランド、ずっとまたこうバスで登ってきて、オークランドっていう一番大きな町の近くにある、マヌカウキャンパスっていうところですね、アウトエアロア大学マヌカウキャンパスに滞在しながら、そこで1週間ぐらいいたんですかね。その間にいろんな施設ですね、周りの人たちがやっているオーガニック農園とか、何ですかね、あのゴミ処理場とか、いろんなところをそこを拠点にあの見学させてもらったりして、いました。あとそうですね、あの王様のマライっていう王様、マオリ王っていう方がいるんですよね。あの その方の住んでるあたりも見学してきたりしました。
なるほど。
で、あと4週目ですね。4週目が、すいません、3週目にね、それからあの北の方に行って、ワイタンギっていうところがあるんですよね。
あ、そのワイタンギ条約
が。条約が交わされたっていうところで、そこのその条約が交わされた日の前後して、こう、大きな祭りがあるんですよね、マオリの。
なるほど。
で、まあ、言うなればこう昔の船に乗ってこうチプサン家的なんですけど、もっと向こうはこの海の船で100人ぐらいも乗れるような船 でそれに乗せてもらってですね、あの ただ乗るだけじゃなくて、なんていうんですかね、すごいもうあのブートキャンプなんですよね。
こう鬼
教官がいて、あの練習からあの激しいんですよね。でちょっとこうオールがおまたいだとか言ったら、もう
怒られちゃう。
あの腕立て10回とか、ね。でなんかちょっと違う行動したら、こらっていうね、怒られて、僕はあの50回ぐらい腕立てて、
ひどい
で、みんなこう炎天下の中、あの上半身裸でね、何時間もあの練習まずさせられて、それからあの船に2、3時間乗ってとかね。
それは男性だけですか？
ね、男性は男性の船に乗るんですよね。で女性は女性の船がある感じです。
でその訓練は一緒？
訓練は大体一緒ですね。別になってです。で、あの、いろんな地方から自分のところの、あの、船をね、若って言うんですけど、それを、あの、持ってきて、トレーラーで引っ張ってくるか、あるいは、あの、海で漕いでくる地域もあるらしいんですけど、で、みんなでこう、共演するっていうかね、そういう大きな祭りがありまして、それに参加させてもらってました。
なるほど。はい。
すいません。で、まだ3週目なんですけど、で、4週目はですね、次は、オークランドより まださらにちょっと南にも行ったハミルトンという町がありまして、これが、3番目、4番目に大きな町と言いますかね。それでも、まあ、4番目でも6万人とかそれぐらいしかあの人口はないんですけど、その近くのキャンパスに滞在して、そこからそこを拠点として、今度はですね、なんていうのかな、こう、コンサートですね、あの、ライジングサンみたいなというか、あの朝まではやらないんですけど、そういうのをこう、マウリの人主体でやってて、そういうのを見学したりとか、そういうことをしました。これが4週目ですよね。で5週目、最後ら辺の週になると、次はロトルアっていうあの内陸にあるところなんですけど、湖とかあって綺麗なところで、そこはですね、温泉とかもあって、こう、なんていうんですか、ボッケもいっぱいあるんですよね。こう、登り別とか、こう、赤みたいな感じのとこなんですけど。で、そこがね、割と、あの、周りの観光の一大施設みたいになってて、そこの博物館を見学したり、あとは、テマタティニという、あの、墓ってあるんですよね。あの、なんていうんですか、あの、戦いの踊りみたいな、あの、ベロ出したりとかね、目むき出したりとか、あれの、あの、全国大会みたいなのが、もう すごい規模なんですよね。それもあのなんていうか、まあ言いなればあのよさこいみたいな感じですね。あのすごいステージをあのラグビー場に作って、それの見学とかもしてきました。まあ、あのまだいろいろあるんですけど、一応概略としてはそんな感じです。
はい、ありがとうございます。まあ、あのラジオを聞いているリスナーの皆さんもですね、
はい、
ニュージーランド行ったことない人もいると思うんですよ。
はい、
私も行ったことないんですけども、まあ、大体地図見るとなんか大きい島が2つあるんですけど、はい、 その位置関係とその実際行ったところを簡単にちょっと教えていただけますかね。
はい、ですね、縦に、まあ、地図で見ると縦にあの2つ島が並んでまして、はい、場所的にはオーストラリアよりさらにこう東の方に行くんですよね。で、日付変更線の一番、うん、こっち側というか日本と同じ日付の方、うん、一番こう朝が早い日っていうんですかね。
なるほど。
日付が変わるのが早いところらへんだと思うんですけど、の、僕たちが行ったのは北島だけですね。で、南と北本当にバスで移動したらどれぐらいですかね。1日以上かかる本当に大きな島で、北海道よりは大きいですね。本州よりは小さいらしいですけど、でその大きな島 の、 北島だけ行きまして、で北島で北に行けばあったかいと なんかね、こっちと感覚が違うんでね、おかしな気分になるんですけど、北に行くほど、一番北の方、それこそワイタンギに行けばもう亜熱帯な感じがするんですよね。こう植物とかはもう。
なるほど、北半球と南半球の違いということですね。
はい、そうですね。で、こうとにかく日差しがきついんですよね。で、気温はね、そんなに上がらない。30度よりもね、20度ちょっととかなんですけど、うんうんうん、なんせ紫外線が、南極に近いっていうことで、日本の7倍、8倍とかあるということで、もう、日向に出たら痛いんですよね。で、いつもこう、サンスクリーンの、クリーム塗ったりしてますけど、それでも割と、日焼けしたぐらい。
うん、
で、まあ、その日がきついですね。で、日陰に行けば寒いしっていうね、ちょうどいいとこがあんまりない。
じゃああれですか、サングラスはやっぱり必需品ですか？
僕はしなかったですけど、みんなほとんどしてますね。はい。
なるほどね。
はい。
はい、わかりました。で、あと次の質問なんですけども、
はい、
この、5週間という長い研修の中で一番印象に残った出来事は何だったでしょうか？
そうですね、今考えれば、初めの方にですね、1週目の、3日目や4日目ぐらいで、そうですね、パーマストーンっていうところの、そこも大学 の、 キャンパスなんですけど、そこの マライっていうところに、マライっていうのはその集会所なんですね、マオリの集会所で、そこは、大学の中に作った集会所なんですけど、でそこでこう受け入れの歓迎の儀式とかしてもらって、その後こう本儀っていうですね、みんなこう鼻と鼻を合わせる挨拶をして、それ終わったらそれこそ集会場にみんな雑魚寝なんですよね。で僕たちだけじゃなくて、その受け入れの人たちもそこで泊まってくれという。でそのマライの中はこうテレビもなければ、アルコールも禁止 で、ギター持ってきてこう歌ったりとかそういうのはあるんですけど、なんせこうみんな語り合う場みたいな感じになってるんですよね。でそこでなんていうんですかね、こうマオリの人たちに勇気づけられたというか、こうアイヌならこうアイヌ語を話せて当たり前じゃないかとか、頑張るべきだとかね、すごい、マオリ語の復興っていうのは進んでるんですよね。でみんなその民族意識が高くて、そうですね、一生懸命マオリ語も習得しようとしていると、大人になってもそうやって大学に来て習おうとする人がいっぱいいるんですよね。で、マオリだったアイヌだったらアイヌたちも頑張れよっていうですね、すごいこう、慰められたというか励まされたという、それがもう涙も止まらないみたいなね、なんだか感動しましたね。そういうことが一番印象に残ってます。
そのマライという建物ってどれぐらいの大きさなんですか？
はい、それもですね、場所によってね、その地域によっていろいろなんですよね。
その大学の中にあったやつは、
大学にあったやつは、そうですね、学校の体育館よりは小さいと思います。クラス2つ分とかですかね。
じゃあ結構大きいですね。
そうですね。
その雑魚寝するってのは何人ぐらいで泊まるんですか？100人とか200人？
そこは、30人、40人とかですかね、マット一つずついて、そんな感じだと思います。で、僕たちはシュラフとか持って行ったんで、マットとあの布団カバーとかですね、シーツを借りて、で、あとはシュラフ持って行ったやつを出して、そこで寝るっていうのが、ほとんどですね。で、それで1日のところもあれば、2日とかのところもあるし、で、終わって、出発するってなったら、お別れの儀式もあるんですよね、いつも。で、 それを終わって、うん、新しいところでは必ず歓迎の儀式またしてもらえると、そういう旅でした。
はい、それでは次のちょっと質問なんですけども、賢治さんはですね、地元でアイヌ語教室、子どもの部でですねアイヌ語を教えていますが、言語を教えるノウハウを学ぶことはできましたか？
はい、それはですね、プログラムにも組んでもらってまして、そのだいたい2週目にメインにやったんですけど、そのタラナキって地方の、はい、マラエで、テアタランギホっていうのがありまして、はい、それはですね、どういうのかというと、まあ基本的にはこう大人にすごい効果があるらしいんですけど、うん、教える中でこう一切、まあ、僕たちなら日本語を使わないんですよね、うん、こうアイヌ語だけでやると、うんうん、でこうただここにあるものの色を見てこう、うん、あこれクンネクンネって言って、うん、他のもんクンネって言って、それだけでこう覚えてもらうというかね、そういう方法なんですね。だから一切、まあ、
クンネザラ黒ですよね、はい、アイヌはね、
うん、でこれ出たらって
、まあ白ですね、
でそれの違いを気づいてもらって、うん、でそれの積み重ねなんですよね、そのメソッドは方法は、うん、でそうですね、考え方としてはもう初めからこう流暢なアイヌ語話者なんだと、みんな生徒たちも、ただボキャブラリーが語彙が少ないだけなんですって、そういう考え方でちょっとずつ増やしていくと。
なるほど。
で、そうですね、やっぱりね、こう教わる側も教える側も本当にこう一生懸命絶対にこう習得するぞっていう意識が必要だなとは思ったんですけど、 もしそれで続ければ本当に2年ぐらいである程度結構喋れるようになるんだとかね、うん、そういう話を聞いてきました。
ああ、なるほど。これは心強いですね。
そうですね、ぜひ試してみたいと思ってるんですけどね。
実際ね、はい、子どもたちを教えるそういう機会あるわけだから。
そうですね、はい、
そういう方法で教えるということもできますね、
はい、そうですね。あと それでなくてもね、割となんていうんですかね、レクリエーション的にっていうかね、みんなギターを使ったりとかね、うん、フォークギターみたいなのを使って、うん、マオリ語の歌を歌ったりとか、 あと授業の途中でもこう遊びを入れたりするんですよね、うん、ゲーム的なね、うん、マオリ語を織り込んだって、うん、そういうのもアイヌ語で活用してみたいというかね、試してみたいことを たくさん習ってきました。
あ、なるほど、はい。それじゃあ次の質問なんですけども、この交流プログラムは2014年以降も実施される予定ですが、はい、アイヌ民族のどういう人たちが受ければ効果が期待できると思いますか？
そうですね、やっぱりですね、一生懸命な方っていうかね、一生懸命な方で、まあ、うん、まあ、できればやっぱり若い人がね、やって、今からいろいろ自分も勉強して、周りの人も巻き込んでっていうかね、うん、そういうふうにできれば、やっぱりね、方法とかそういうのも習ったんですけど、こう意識ですかね、こう周りの人たちの周りとして生きることの誇りとかね、うん、そういうのをすごい見せつけられたって言いますかね、そういう気がします。もちろん交流プログラムですからね、そういう意識の高い人ばっかりあったっていうこともあると思うんですけど、マオリならこう周り語を喋れなきゃダメじゃないかっていうね、うん、だから割とね、もう会った人はみんな喋れなきゃ格好悪いっていうか、うん、そういう意識があるんですよね。で今現在でもこうマオリの人口の4分の1は、うん、悠長に喋れるという状況になっているらしいですよね。
でもニュージーランドの中でそのマオリが占める割合ってどのぐらい
は大きいみたいですね。 15% 以上はあると思う。
15% のうちの4分の1はマオリ語を話
す。マオリ語ですよ。で今、うん、公用語ですからね、
なるほどね、
まあ、役場の書類とかも全部マオリ語でも出てるという感じになってて、う
ん、あとテレビ局とかもあります
ね。あります。あ、そういうとこもね、何週目かちょっと分かんないですけど、ちゃんと見学させてもらってね、
テレビ局やっぱりマオリ語でニュースを流して。
そうですね、マオリ語でやったり、まあ2チャンネルありまして、1つは完全にマオリ語だけです。1つは50% ぐらいですかね。
でその1つの100% 周り語だけのっていうのは24時間やってるんですか、それとも夜中は休むのか。
ね、ちょっと分かんないですね、すいません。夜中は分かんない。でもね、なんていうんですかね、セサミストリート的なね、やっぱ子供向けのやつとかもあって。
じゃあ周り語普及のためのやつやってる。
そうですね。それはやっぱり絶大な効果はあるらしいですね。はい。 で、はい、まあ、マオリじゃない人も結構見ると、うん、マオリチャンネル、
うん、じゃあそれで覚えるわけでした
ね。はい、そうですね、うん、
はい、それではあの最後の質問になりますけれども、最後にですね、このプログラムに対する感想をお聞かせください。まあ、今までの質問とダブってもあのいいんですけど、あの、はい、答えとダブってもいいんですけども、
はい、そうですね、まずそうですね、たくさんの方にこうあの、サポートしていただいて、あの寄付とかもいただいて、日本の方も、ニュージーランドの方、あとね、世界中の方からね、寄付とかしていただいて実現しまして、本当に感謝しております。僕はですね、すごいあの刺激的でしたし、あの、もっともっと頑張ろうっていう気持ちになれましたし、そうですね、あの これからもこういうことを続けれればいいですし、あのやっぱりね、あの向こうで ホストしてくれた方たちにもこう次はアクションをしなさいっていうかね、あの行動に移して なんかしなきゃっていう、こうプレッシャーもあるんですよね。
なるほど。
であのできることをあの少しずつでもね、あの実現 していきたいと思ってます。アイヌ語をこう普及する、うん、あのお役に立ちたいと思ってます。
はい、本日のお客様は平取町二豚にアイヌ語教室子どもの部の講師を務めております関根健二さんでした。本日はどうもありがとうございました。
はい、いやいらっきれい。